My beloved brothers and sisters across the world. 愛する世界各地の兄弟姉妹の皆さん、生活の中で信仰と勇気を示してくださっている皆さんに心からの称賛をお伝えします。私たちは最も素晴らしい時代であるとともに、チャレンジの多い時代に生きています。身元に帰ることを目標とする私たちを主は一人にしてはおられません。行く手にある危険について警告する主の言葉に耳を傾けてください。気をつけて目を覚ましていなさい。欺かれないように気をつけなさい。用心深く、また注意深くありなさい。この世の影響を受けない人は誰もいません。皆さんはイエスがカペナウムでされた経験を思い起こすことでしょう。救い主についてきた弟子たちは、イエスが神の御子であるということを受け入れようとはしませんでした。聖文には、それ以来多くの弟子たちはもはやイエスと行動を共にしなかったと書かれています。その後イエスは十二使徒に向かってお尋ねになりました。あなた方も去ろうとするのか。私は心の中でその質問に何度もこう答えてきました。とんでもない、私は決して離れません。皆さんも同じように答えてきたのではないでしょうか。しかし、あなた方も去ろうとするのかという問いを聞くと、自分自身の弱さについて考えさせられます。人生はそうたやすくはないからです。私たちはへりくだってこう尋ねます。主よ、それは私ですか。私たちは喜びと期待を持ってバプテスマの水に入ります。救い主は私のもとに来るよう招いておられ、私たちはそれに応じ主の御名を受けます。霊的な旅路を短期間の軽薄な旅で終わらせることや、限られた期間だけ活発に過ごすことを望む人はいないでしょう。弟子としての道は、心が霊的に弱い者には難しいものです。イエスはこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主ならあなたの神を愛せよ。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。救い主に従っていくにつれ、必ずチャレンジが立ちはだかります。信仰を持って対処するとき、私たちを精錬するこれらの経験は、生ける救い主へのさらに深い改修へと導いてくれます。しかし、この世の方法で対処すると、これらの同じ経験は視界を遮り、私たちの決意を揺るがせます。私たちが愛し称賛する人たちの中にも、細くて狭い道からそれ、もはやイエスと行動を共にしない人が出てきます。救い主と主の福音、主の真剣の儀式にずっと忠実であるにはどうしたらよいでしょうか。主から決して離れない信仰と強さを育むにはどうしたらよいでしょうか。イエスは言われました。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。私たちは幼子のように信じる心が必要です。主の贖いの力により、私たちは従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように、主が私たちに負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従わなければなりません。これが心の中の大きな変化です。私たちは間もなく心の変化が必要な理由がわかります。二つの言葉が行く手に待つ危険を警告しているからです。それはつまずきと恥じる思いです。救い主が神の御子であるということに心を乱した人々にイエスはお尋ねになりました。このことがあなた方のつまずきになるのか。種まきの例えの中でイエスはこう警告されました。その人はしばらく耐え忍ぶが、困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。つまずきはさまざまな衣装をまとい、絶えず私たちの前に現れます。信じていた人に期待を裏切られる、予想外の困難に遭遇する、人生が思い通りにいかない、間違いを犯しふさわしくないと感じ、許されるかどうか心配する、教義のある点に疑問を抱く、150年前に教会の説教団で言われたことに心を悩ます、子供たちが不当に扱われる、無視されたり過小評価されたりする。 問題はいくらでも挙げることができます。どれもその時には極めて重要に思える問題です。心が弱くなる時にサタンは私たちの霊的な約束を奪おうとします。注意していないと私たちの傷ついた霊は救い主の温かい癒しの光に背を向け、元の冷たく暗い慢心した自我の殻へと後戻りしてしまいます。1835年にパーリー・P・プラットが不当な裁きを受け、本人も家族も当惑し恥ずかしい思いをしたとき、預言者ジョセフ・スミスはこう勧告しました。パーリー、そのようなことを気にしてはなりません。全能の神があなたと共におられます。もう一つの例です。1830年10月、著名な医師のフレデリック・G・ウィリアムズがバプテスマを受けました。彼はすぐに自分の才能と財産を教会に捧げました。教会の指導者になりました。ところが1837年、当時の困難な状況に巻き込まれ大きな間違いを犯してしまいました。主は啓示の中で、彼の罪の結果、教会の指導者としての以前の地位は彼から剥奪されたと宣言されました。フレデリック・G・ウィリアムズから学ぶ素晴らしい教訓は、彼自身の弱さが何であれ、誘惑に負けて恨みを抱くことも容易にできたときに、主と預言者と教会に対する忠誠を新たにする強い性格を持っていたということです。1840年の春、彼は総大会に姿を現し、過去の行為に対する許しを謙虚に求め、以降は神の御心を行うという強い決意を示しました。彼の事案はハイラム・スミスによって提示され、彼は完全に許されました。最後は忠実な教会員として生涯を閉じています。私は最近、ブラジル・レシフェ神殿の神殿会長に会いました。彼の名前はフレデリック・G・ウィリアムズです。神殿会長の高祖父の高潔な決断が、自分の家族と何百人もの子孫をいかに祝福してくれたかを、神殿会長は語ってくれました。つまずきは恥じる思いという心を蝕む感情を伴います。モルモン書には命の木についてのリハイの次元について書かれています。その次元によると、気高い人々が鉄の棒にすがりながら暗黒の霧の中を推し進み、到着してその木の実を食べました。ニーファイはその木は神の愛の表れであり、心が非常に大きな喜びに満たされる実をつけると述べています。その実を食べた後、リハイは一つの大きく広々とした建物を見ました。その建物は老若男女すべての人でいっぱいであった。この人々の衣服は非常に華やかであった。そして彼らはその木の実を食べている人々を指さし、あざけり笑ったと書かれています。天使は指をさしてあざけり笑うことは世の人々の高慢と知恵を表していると説明しました。ニーファイは、私たちは彼らのことを気に留めなかったとはっきり述べています。悲しいことに勇気がくじけた人もいました。聖文はこう述べています。人々はその身を味わった後に、あの人々にあざけり笑われたのが恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。キリストの弟子として私たちは多くの点で世の中から離れて立っています。私たちにとって神聖なものが指さされ、あざけり笑われ、退けられて不快に思う時もあるでしょう。モンソン大官庁はこう勧告しました。証がしっかりと根付いていないと、皆さんの信仰を疑う人々のあざけりに立ち向かうことは困難になります。ニーファイは彼らのことを気に留めないようにと言いました。パウロはこう説いています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではない。あなたは私たちの主の証をすることを恥ずかしく思ってはならない。私たちは決して主から離れません。昨年、 ウークトドルフ館長に同行して東ヨーロッパへ行ったとき、生徒たちの信仰と勇気に感銘を受けました。ウクライナのある神権指導者はバプテスマを受けてからわずか半年後の1998年に支部会長に召されたことを話してくれました。この召しを受ければ自分の信仰を公にすることと、ドニプロペトロフシク市に教会を登録する手助けをすることが求められます。当時ウクライナは不安定な時代でした。キリストと回復された福音を信じる信仰を公にするなら、パイロットとしての仕事を失うなど困難な問題にぶつかる可能性もありました。その神権指導者はこう言いました。私は何度も祈りました。私には証がありましたし、誓約を交わしていました。主が私に望んでおられることを知っていました。この夫婦は勇気を出し、信仰を持って前進したのです。イエス・キリストの福音を恥とはしませんでした。次のように問う人もいるでしょう。他の人々とそれほどまでに異なっている必要があるのですか？自分の行動についてそれほど考えずにキリストの弟子でいることはできないのでしょうか？純潔の律法を守らずにキリストを愛することはできないのですか？日曜日にしたいことをしながら主を愛することはできないのでしょうか？イエスは簡潔に答えておられます。もしあなた方が私を愛するなら、私の戒めを守るべきである。次のように問う人もいるでしょう。他の宗派にもキリストを愛している人はたくさんいるではないでしょうか？もちろんいます。しかし松井聖とイエスキリスト教会の会員として、私たちは聖書だけでなくモルモン書からも主が実際におられるという証を得ており、主の神権が地上に回復されたことを知っており、バプテスマを受け聖霊の賜物を授けられ、主の聖なる神殿で力を授けられ、主が地上に戻ってこられる輝かしい再臨の準備に参加しています。こうした真理をまだ受けていない人々と私たちのあるべき姿を比較することはできません。多く与えられているものからは多く求められるからです。主はこうおっしゃいました。あなたは自分で選ぶことができる。皆さんがつまずかない、また恥ずかしく思わない方を選ぶなら、主の愛を感じると約束します。そして自分がもっと主に似た人物になっていくことがわかるでしょう。私たちはすべてを理解するでしょうか？もちろんそんなことはありません。しばらくは答えを見出せないままで、後に理解することになるものもあります。すべてが公平になるでしょうか？そんなことはありません。私たちは是正できないことを受け入れ、傷つけられても許します。時には疎外感を味わうことがあるでしょうか？もちろんあります。時には主の教会に対して少数の人が怒りを抱き、弱い人がどうにか保っている信仰を奪おうとするのを見て驚くことがあるでしょうか？はい、あります。しかしそのことが教会の成長や行く末を妨げることもなく、主イエスキリストの弟子として歩む私たち一人一人の霊的な進歩を遅らせることもありません。私は次の賛美歌の歌詞が好きです。主我に頼る者の霊、敵の手には私得ず、地獄彼に迫るとも我その霊を見捨てはせず、必ず我は見捨てず。私たちはこの世では完全になることはありませんが、主イエスキリストを信じる信仰を働かせ、誓約を守ります。モンソン大官庁はこう約束しました。絶えず養いを与えるなら、証が皆さんを安全に守ってくれるのです。聖文にあるキリストの言葉を毎日よく味わいながら、霊の根を深く伸ばしていきます。生ける預言者の言葉を信頼します。絶えず祈り、私たちを導き、霊に平安を告げてくださる聖霊の静かな声に耳を傾けます。どのような困難が問題が起きても、決して私たちは主を離れません。救い主は弟子たちにお尋ねになりました。あなた方も去ろうとするのか？ペテロは答えました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう？永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが 神の聖者であることを信じ、また知っています。私もその証を持っています。イエス・キリストの御名によりそのことを証します。アーメン。